今夜のお客様はシナリオライターの高田浩二さんです。
高田浩二さんもね、今年84歳になりますけれども、
はい、
もう本当に60年以上にわたって、映画のシナリオを書いてきたんですよね、
はい、
で特に、高田さんの書いたシナリオで有名なのは、まあ、ヤクザ映画とかね、
はい、
そういうのが非常に多いわけですけれども、
仁義なき戦い、
まあ、今日はね、はい、そういうシナリオを書く、ね、コツみたいなものも含めてね、お話を伺いたいなと思います。
今夜のお客様はシナリオライターの高田浩二さんです。
こんばんは。
あ、こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう高田浩二さんといえばヤクザものというか、はい、チャンブラーものというか、はい、そういうものの、シナリオライターとしてはもう本当に日本で一番たくさん書かれている方だと思うんですけども、は
い、品の悪いものは一手に引き受けてきました
。いや今までどのぐらい書かれてるんですかね。
ね、映画、劇場用映画で、自分が一人の名前で出したものが100本ぐらいでしょうか。それ共同のものが40本ぐらいでしょう か、あとはもうテレビは何本、500本ぐらい、
500本
ですね。シリーズも入れ、
とにかく見てますよね、たくさんね。
だから志麻さんでもね、皆さんその世代の方は ある自分のエポックになったような時代に何見たかってこと
は、ね、まあね、
記憶に、
そうです、ね、
東映の映画は特に私はフランチャイズ東映でしたから、時代とともに流れを戦後作ってきたという自負はあるんですよ。初めは、まあ、ジャンバラのね、面白おかしい娯楽時代から、いわゆる人気映画というちょっと筋の通った文芸的なヤクザ映画、それがどんどんとバリエーションでね、実力もになって品が悪くなりながら、やっぱり次のお客さんを開拓していって、その後行き詰まった時に私は女性のヤクザっぽい極妻とかね、やったりすると、まあ五社さんと組んだ夏目雅子のものとかいうようなことで、だからだけどその間に時代劇は書いてるんですよ、結構、
はい、昔はその一番最初の頃っていうのは集団的な、
はい、
ヤクザ同士の喧嘩っていうんですかね、
一番最初は個人ですね。
個人ですか。
人気映画は、
人気映画
ですから、それは完全なスター、もちろん鶴田浩二だとか、
はい
はい、菅原文太、
その前は健さんもやってましたよ ね、 それで金之助さんなんかも一時やったりしてました、はいはい、これはやっぱりスター芝居でかっこいい、はい、まあ、人生劇場が元ですから。
なるほど。
だから人生劇場の飛車角キラツネ、これにだと誰々と当てはめていきますでしょ。
なるほど、なるほど。
だからそういったようなスターオンリーだ、だけど実力になるとスターをどの実力のスターに当てはめるかという、う
んうん、
ものになるんですよ、うん、実力のスターっていうとその悪いやつに決まってるんですけどね、
う
ん、
そうです。
そのヤクザ社会の花形ですね、うん、例えば広島をテーマにしたああいう中では、うん、まあ、本当にその凄まじい、うん、死に方というか、これはもう破滅型ですね、うん、まあ、死ぬために生まれてきたみたいなヤクザがいるんですよ、うん、でその中にもやっぱりね、惚れた女がいたり子供のためだったりするんですよ、うん
う
ん、
なるほど。
だからそれがね、どっか救いとしてあるんですけ ど、だからそういう実在のものがいたら、それにどのスターを当てはめるかと、うん、
具体的に取材ってどうするんですか。
ね、取材の前にね、その事件を見つけるのが大変なんですよ。それで俊藤浩二さんという今の藤井淳子さんのお父さんに拾ってもらいましてね、それでまあ博打打ちシリーズという、これは大体において鶴田浩二が主役で、それでそのゲストとして当時まだ若かった北島三郎さんだとか村田秀夫とか、それで健さんなんかもゲストで出るんですけど、大体鶴田浩二さん、あの人はお父さんも爆中打ですから、もうそれで非常にまあ、かっこいいんですよ今の若い人に言っても鶴田誰やって、ね、言いますけど、あれほど綺麗な大阪弁、大阪のヤクザに私たちつてを求めてね、取材に行けますでしょ、そしたらそういう昔ヤクザの大体親分っていうのは ね、自分のやった悪いことをすごく自慢の種に、
まあ、武勇伝になるわけですね。
アルバム見せてくれたら手順はめられてるようなアルバムばっかりだったりしてね、それが手柄なんですよ。 そしたら大阪の新世界にいる、まあ親分、これはもう有名な人でいい人なんで、名前言っても小下親分って言うんですけど、小さい体が小さいんですよ。そういう中でこれからの指詰めて、もう第一関節みんなないような人なのに、あの手本引きで札使いますでしょ、これがもうね操る名人なんですよ、指のない手の中に吸い付くんですよね札が、それを聞きに行くと貼った札に対する配当の付け方がもう千変万化で、千通りぐらいあるって言うんですよ、それで札が斜めになってるだけでも割率が違うんですよ、貼る位置で。それをね20人ぐらいの客一瞬にして全部配分するんですよ。これはね神座技を超えてねすごかったですね。その人はそれしかダメなんで、そういうことで初めて取材の面白さ、もちろんあの喧嘩の話、
取材するときはその実際にやって見せてくれるんですか。
あ、やりましたよ自分でも。あ、やっぱりあの今は時効だからいいでしょうけどもうお金そんなある方じゃないんで、もう端の方で、もう5万円ぐらい持ってたら、まあ5秒ぐらいでなくなりますもう一瞬で、いやもうダメですね。それくらいのことを経験してね、やってやっぱり実力になってからはもう何もありましたね、もう取材の最中にもこれから殴り込みが来るから、
実力っていうのはど前とはどう違うんですか。
人気追い方ですか、人気者はね、あの取材はしても、やっぱり主役を立てる、かっこよく決まってるんですよ、一番お客さんがこの人を死んでほしくないという人を設定して、これを悪が卑劣な手段で殺した、その殺された人の自身かその家族が主役にとって直接の肉親じゃダメなんです。義理のある知り合い、自分の肉親が助けられたとか、自分が困っている時にまあ、金を都合してくれて命が流れられた、特に自分の惚れた女をどっか助けてくれたとか、そういう人がやられた時に一番お客さんがやっぱり怒るんですよね。だからそれは決まってるんですよ。ところが実力の場合はそういうの一切関係ない、
そうか、
実際のむしろ実際の主役が不細工なこと悪いことしてるほどどっちかというと、あのかっこいい。だから親分であっても、自分がまだにあの広島の陣が来た戦いの典型でしょ、であってもやっと最後にはやっぱりいつ食い殺すかわからんぞと、親に対して牙むくぞというのが平気で通用する世界、それが結局そのせめぎ合いみたいなものが実力でね、だけどそれはね明らかにあのやっぱり実力、人気映画っていうのは昭和の初めぐらい前の話、あの戦後はなかったですよ。だから戦後のまあいわばあの仁義なき戦いは原爆から始まって、荒廃した国土というか人の心も含めてから始まってるけれども、あのそういうことから来るやっぱりあのいわば生殺与奪が全て正義だと、逆に論理的に成立するんだという世界の話ですからね。でしかもその一切警察のおめこぼしはない時代になってきて、戦前はねみんな目つぶってるんですよ、
お互いね、
よっぽど、だから、手入れなんかあるときあらかじめ通報があったりね、今日行くぞと博打、だけどだから殺人が絡んでくるとね、そうはいかないんですけどね。だけど下岡さんにも何遍も会いまして、三代目にも、一つの彼らは彼らに生き方の論理はあるんです、正義感もあるんですよ、下岡さんなんか特にね、自分がここで何したら全部が野放しになってしまうみたいなことは絶えず私にも言うてました、でそれ
を仕切ってるんだと、
自分がここでこうしてるから悪いやつも、その別にそこそれ以上、それで結局麻薬なんかには手を出すなということは本気で言うてましたしね、だけどそれでも現実にそれはまあ、言い逃れに過ぎないわけですよ、自分はやっぱりそれなりの贅沢してね、して何してるわけで、しかも法律をどうくくり抜けて騙して贅沢するかと、いうこと以外にも何にも論理がなくなってしまう。ですから 書いててなんかちょっとしんどかったことが、うん、しんどかった。
前はなんかそういう殺し合いとかいろいろあっても、うん、そこには義理だとか人情だとか
やっぱり
人間味があるわけ
ですね。うずくもんがあるんですよ、うん、自分でね心にね、うん、それが逆の意味になっていく。私はだから、まあ、初めの頃マムシの兄弟とかいうようなもんで、うん、それの反発してねそのずっこけていくやつを、うん、人間を描いたりした時は、うん、逆に筆が進むんですけど、うん、だから後になって一つの日本の道みたいなもんで、うん、原作では触れられてないことを、まあうん、もうちょっと触れてるわけですよ、うんうん、あの組のために、はい、あの殺人をね、うん、一番の手柄に立てた鶴田浩二をね、うん、一本でも、うん、そういう書く時の話の中でのやっぱり自分の心の中の救いみたいなものを、うん、まあいわばあれはミク三組の夫婦愛、うんうん、男女の絡みみたいなのをテーマにしたんです、うんうん、そういうだから最後に奥さんとね、うん、やるベッドシーン、ベッドシーンで死んでる鶴田浩二が、うん、その解散宣言を鉛筆書いた時の市原悦子さんとの芝居とか、うん、ああいうところに自分がポイント当ててね、うん、書いたりねしましたね、うん、だからそういう点では仁義なき戦いの後新仁義なき戦いっていうのもあと私3本ぐらい書きました、うん、国力大事戦争というのが一番最後なんですが、うんうん、それもやっぱ女性を中心に、うん、女性は変わらないんですよ。
なるほど、
変わらない。
だからたとえヤクザもんであれば何であろう、うん、あのやっぱりヤクザに惚れる女性っていうのは、うん、まあ極妻でそのヤクザに惚れたんじゃないと、うん、はい、惚れた多い男がヤクザだったんだとかいう片瀬里乃の言い訳みたいなのがありますけど、うん、運命ですよね、
うん、
本能がどっかで起こすものがあって、うん、それにはその女性に持ってる背負ってる過去とか家庭環境とか、うんうん、それと僕は未来に対する予感みたいなのもあると僕は思うんですけどね。
志摩信彦人生百景志の人たち、
今夜はゲストにシナリオライターの高田浩二さんを迎えしてお送りしています。
そうですね、考えてみると日本のヤクザ映画っていうのは女性がしかもかなり一流の美人女優がいっぱい出てきますね。
そうなんですよ、
あれも考えてみると不思議っては不思議ですよね、うん、
ですけどね、まあそれに火つけたのは私じゃなかったかなと思うんですよ、うん、やっぱり極妻の一本目じゃないでしょうか。
初め出る時は女優さんたちはやっぱりちょっと身を引くんじゃないんですか。
あのね、草壁五郎というプロデューサーが私はずっと組んでる、はいはい、まあ、すごいプロデューサーなんですけれども、はいはい、彼が、ね、国道の妻たちに目つけたのは行き詰まってたからです。それで夏目雅子の鬼龍院花子の生涯は本当にあの頃宮本美子さんっていう方、うん、それほど売れてもいなかったんだけど、うんうん、まあ、ある人がこの鬼龍院というのを持ってきた時にですね、うんうん、坂部は読んで面白いと、
はい、
これはいけると、うん、はっきり言ってヤクザ以外になると思ったみたいなんですよ、
うん、
それで岡田しぐれさんという社長にそれ見せたら、
うん、どうや
ら、うんうん、この文芸もんがってポンと本投げたみたいなんですよ、うん、文芸作品だと、うん、彼は、うん、であの人は一遍言うともダメなんですよ、
うん、
だそこで坂部が俳優座に交渉して、役者を、中田伊達さん、
そうです
ね、うん、引っ張り出して、でそれ引っ張り出す交渉をしたらですね、乗ってきた。だからそこで条件としてついてきたのは監督を五社秀夫さんでどうやと。で五社さんはちょうど刑務所に拳銃不法所持 で刑務所が出たばっかりなんですよ。干されたんですよ。まあ、それは東洋は問題にしないんですけどね、
はい、
世間的にはどういうかいうことがありますよね、うんうん、そしたらそこでこれは五社さん俳優座あたり俳優さんでね、
うん、
結局和田茂をごまかそうと、
うん
うん、それで岡田茂にとって、うん、中田達也さんっていうのは、うん、男はね、うん、逆にあの方は三船連太郎さんとかそういうのあんまり好きじゃないんですよ、うんうん、男の進撃関係は、
あそうか、
素敵なのに男性からは、うん、そうですか、
進撃関係ですね。 ところが岩下志麻さん、五社さんはまあ一番ある程度親しかったみたいですけど、この人は岡田茂さんに言うと失礼だけど、ちょっと天女みたいに見えたんじゃないですか。
素敵ですもんね、美しくて。
それで、はい、岩下志麻さんをやったら中田さんも文句ないだろうし、うん、いうことになって、このセットでね、売り込んだわけですよ。
あ、そうですか。
それならそれを届けんならやっていいと、
うん、その桐生院花子、
はいはいはい、岡田さんが、うん、それでその時にヒロインが、いろいろとありまして、最初ヒロインが大変ですよね、あれ、
う
ん、もちろん、
はい、そうですね、
最初大竹しのぶさんだとこのまま言うてもいいんです、うんうん、この人は伊藤大竹さんのを断ったみたいですね、うん、そこで夏目雅子という人をどっか、それはね、おそらく日下部五郎じゃないかと、うん、ああいうタイプの女性好きですからね、うん、
特権ですね、
水着の写真見て惚れ込んだんじゃないですか、うん、それで NHK でねちょっとやってね、うん、大胆に脱いだりしてるとこもありましたから、うん、和田園さんかなんかの、うん、そういうことあって、そしたら彼女はもうとにかくものすごく乗ってきて、うん、あれだから台本の上に座り込んで御社さんにどうしてもやらせてくれと言ったの嘘じゃなかったみたいですよ。
それ台本の上に
座ってしまって、この役をどうしても私やりたいと、
そうです
か、やらせてもらわなきゃできませんって言って御社さんの前でやったと、
あ、
いう話は本当みたいですね、作ったようですけど、それでその私自身が、まあ、五郎さんって言うんですけど、草刈田組んでたもんですから、私は本を書くことにな
って、なんか夏目雅子さんっていうその世間のイメージとあの映画とはなんとなく合わない感じです。
合わないということだけじゃなしに、あまりにもね、映画での実績が少なかったです
ね。あ、そうか。
だからおそらく東映の岡田俳優の城は見てないんですよ。
あ、なるほど。
テレビとかそういうものは、ですからそういう意味でかなり冒険だった。でやっぱり東映もあの映画には勝負かけてすごいお金もかけましたし、私は高知へそうですね 5,6 回以上行きましたかね。
あ、そうですか。
そのやっぱり夏目雅子さんのモデルになった方がおられて、あ、実際みんな実際に言われた人ですから、中田さん、それで私とプロデューサー、若手の方のプロデューサーの前に来て、私に会いたいと言うんで来たら、もうやめてくれと、これは、もう大変な上品な方でね、クリスチャンでね、修道院おられたんですよ。で結局その中田さんとの役で、あれに近いことがあったんだと思うんですよ。思い出した
くないと引き取ってくださったその義理のお父さんと、
だからそういうんでやめ喧嘩して出られたみたいなことだったみたいで、本当に手ついて言われたんですよ。これはね、今までヤクザ映画で怖いものを突き切った以上に辛かったですね。
なるほど。
ですけどもそこでやめられないでしょ、やっぱり映画の中でもうすでに、はい、すごいお金もかかってるし、みんなが乗ってますしね、まあ、とにかく取ってしまえ、ということで夏目雅子を京都を呼んで、それで取ったのが出だしのあれ橋本っていう遊郭なんですけどね、淀川別院にある、そこで夏目雅子が降りてきて、手前にひまわりがあって、それで日傘で降りてくる、あれ見てね、もうあこれいけるみんなが思って、本当に美しかった、あの美しさはね、ちょっと本当に今時の女優さんに本当にちょっと薬にして飲ましたいと思うぐらい、彼女の持ってる美しさは別格でしたね。
なぜ出たいと言った
。いや、あの子はね、非常にそういう意味ではね、スパッとね、いわゆるこう本当のなんていうのかな、めめしくない潔さがあります。やっぱりどっちかというと男、性格的な男かもしれない。
お酒もすごく強かったんですかね。
はいはい、もうですからおそらく聞いた話では男の惚れたら自分からね、積極的に行くようなすごい人で、だからサービス精神とかって魅力的だったですよ。ですから皆に好かれますし ね、
なるほどね。
だからそこで結局、まあ、さっきの話で岩下志麻さんがね、僕は桐生院の中で岩下志麻さんがチフスで死んで、ああいうシーン、夏目雅子と、あれもう天下の名シーンだと僕は、岩下さんの芝居も本当に惚れ込んでね、あんな芝居やる人はまずいないなと、
まあそうですよね、
すごい熱心でね、 もう一人でフラッと撮影所へ撮影前に来て自分の小道具、衣装を調べたりするような人で、だから本当にまあお付き合いの役なんだけど、あの人あそこで岩下さんがいなかったら、あの映画はヒットしてないなと。だからその岩下さんがあるから、まあ急に本題戻りますけど、極妻の結局に草壁はこれでやったら、あの雰囲気は完全にヤクザの姉さんに見事になってますからね、あの帯に手をちょっと組んで立ってる姿とか、こういうもんでやりたいと、女性のヤクザがと思ったんじゃないかと思いますよ。
それで岩下志麻さんのシリーズが何本か続くわけですね。
そうそうです。ですからそれが思わずね、ヒットしたもんですから、その時にまあ大人ヒットするなんてあんま思わなかったんですよ。飯田さんの原作はね、やっぱり亭主の浮気とか、金遣いの荒さで困ってる姉さんの話で、はっきり言ったら奥藤の姉さんの愚痴話みたいなドキュメント、それを私はこれじゃシリーズにならんだろうということでガラッと変えたんですよ。だから草壁はもう俺の考えてるものとは全然違うけど面白いからこれでやろうと言ったんですよ。で
要するにその極道の女性が主人公でその短歌を切ってやるような、そういう発想じゃなかったんですね、草壁さんは。
しかも、一番の決定的なのは、今までは大体において完全懲悪的で、何か敵打ったり、女性がいたら亭主が死んで敵打つとか、いうことがやるはずなんですよね、時代劇的な流れでいけば。ですけどあれは完全にみんなあれからどうなるんやとここでもっと次の映画始まるのかと思ったみたいな。だからドラマがあるのはむしろ片瀬梨乃のね、妹とね、セラさんのね、あれとのがドラマがあるんであって、最後コロッとね亭主が横から来たんで死んでしまうみたいなんで、ああいう形をよく納得してくれたなと。ですけど蓋を開けてみると、まあ、銀座中の女性がみんな見たと。
ああそうですか、なんで銀座の人たちはやっぱりああいうの憧れてるんですか。
それ御社さんに聞いたら、こう言ったんですよ。女性はみんな寂しがって生きてる、男は悔しがって生きてるけど、それ名言だと思うんですよね。
それがスパッとああいう短歌を切って、
そうなんですよ。
だから女性もスーッとするわけですね。
銀座のね女性たちはみんなね寂しい人、だから今逆じゃないですか、女性の方が悔しがって生きてて男は寂しがって生きてるんじゃないかなって、今はね、そう思うけど、あの頃はそうでしたね。ですけど当時まだね、まあ、深夜映画があったりしたんですね、ですから水商売の人が来てくれたら絶対ヒットしたんです。
なるほど、
間違いなく。で水商売の人たちが来てくれるものは必ずヒットするんですよ、
深夜上映が描か
れる、ですから店終わってからみんな来たりして。
島野武彦人生百景志の人たち、今夜のお客様はシナリオライターの高田浩二さんでした。
高田さんはね、いろんな人に教わりながら、シナリオを書いてきたわけですけれども、ただシナリオを書くだけじゃなくてね、ヤクザっていうのはやっぱり実力もいろいろあるわけですよね。そういうのを実際にね、危ない目をしながら取材をしてきたという話もあって、そのためには広島だとかいろんなところ行って、命を懸けてで取材をしてきたっていう話も非常に面白かったなと思いますね、そこで来週はね、こういうヤクザ映画っていうのはやっぱりセリフあるいは短歌、これがねやっぱり決め手になるんですよね。
そうですね。
だからそういうセリフや短歌、女性が着る短歌みたいなものをねどうやって、考え出すのかというようなことも含めてお聞きしたいなと思います。
島野武彦人生百景志の人たち、ご案内は
島野武彦と
安田裕子でした。次回もゲストにシナリオライターの高田浩二さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。